もしもし。
はい、こんにちは。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、72歳です。
72歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
73歳。
73歳、はい、で、今お二人で暮らしてるの？
はい。
72歳と73歳で、
はい、
高齢者がお二人で仲良く暮らしてるっていうのは素晴らしいことですね。
いえいえ、私がちょっと体が悪いもんですから、
はい、
主人が家事をほとんどサポートしてくれてるので感謝してます。
素晴らしいご主人ですね。
もう本当にね、病院行くのも車椅子をして行ってくれますし、私のサポートをしてくれるのはすごく感謝してます。
そうですか。それで、
この度主人もちょっとがんが見つかりまして、
あ、
それで二人がダウンっていうことになったんですけども。
あなたもがんなんですか？
いや、がんではないんですが、
はい、
脊柱管狭窄症の手術をしたんですけど、
はい、
その後にちょっとしたことで、ちょっとまた痛みが手術をする前に戻っちゃったんですね。
ああ、そうですか。
それで、毎日痛めておりますし、立って食事を作ることができないんですね。立ちっぱなしで。
僕はあなたよりもちょっと上で、もう80代なんですけれどもね。
はい。
もう体あっちこっち行って本当に辛いです。でもあなた、ご主人と二人で前向きに生きていこうって言ってんだよね。
まあ、近くに娘がおりませんので、
うん。
それで、長男は近くにいるんですが、
うん。
障害があって、車の運転はできないんですね。
ああ。
それでまあ、頻繁に何か、助けを求めるわけにいかないし、娘が遠く行ってしまった時点で自分たちで最後まで行かなきゃ仕方がないっていうふうには考えてましたけど、もうそういうふうな運命だと思って諦めてます。
今日の相談ってのは何ですか？
実は、
はい、
夫に前立腺がんが見つかりまして、入院手術をすることになりました。
はい。
それで手術日に家族が行くのはまず長男に伝えたら、即答で僕が行くって言ってくれたので、
はい、
長男にお母さんは行けないから、
うん、
先生に何か言われたらもう一任するからっていうことで、
うん、
長男に頼んだんです。
うん。
それで入院日の日も家族に来てほしいということで、
うん、
長女がもうちょっと離れた県外におりまして、
うん、
長女にまあ一週間っていうのは無理だろうなと思ったんですけど、
うん、
実はですね、その長女の息子っていうのが、
うん、
私どもの方に下宿をしておりまして、そういう関係から、まあ、一週間ぐらい来られるといいかなと思ったんですけど、
うん、
なかなか返事がはっきりしなかったので、
うん、
長男に申し訳ないけど、もう一日休みを取って、
うん、
入院の時にも行ってもらえないかっていうことを言ったんです。
うん、
そしたら、職場へ一応申請を出して、結果が出るまでにちょっと5日ぐらいかかるから、
うん、
お母さんそれまで答えを待ってほしいという間に、私と長女の間に長女の向こうが入ってきまして、
うん、
ものすごく私に責め立ててきたんですね、
うん、
まあそれ以前にね、もう3年ぐらい前からちょっとっていうような感じはあったんですけども、子供がこちらへ下宿に来るにあたっては、挨拶にも来ないし、でも実際引き払ってほしいということを言ったら、それも挨拶にも来ないし、
うん、
主人も私ももう不信感というか、もう 娘婿がもう駒のように家族を支配して動かしてるんですよ、
うん、
それでちょっとトラブルになりまして、
ということは今日の相談というのは、
はい、
ご主人が前立腺がんで入院するについて、
はい、
付き添いをどういうふうにしたらいいかということですか。
もうその付き添いは長男が入院の時にも付き添いで行くっていうことに職場の了解を得て手術の日と2日行ってくれることになってたので解決はしたんですけど、
はい、
その娘婿との関係なんですね。
あ、今日の相談は長女の婿さんとあなたとがうまくいってないのをどうしたらいいかということです。
はい、はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしてるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは、中川です。
お世話になります。
その婿さんの問題なんだけども、
はい、
付き添いの問題でね、
はい、
長女の方の返事がはっきりしないっておっしゃったのは、
はいはい、
長女の方の返事がはっきりしないというよりも婿さんのことがあって、
はい、
長女の方がはっきりした返事ができない、そういうことなんです。
そうですね、娘婿が単身赴任してまして、自宅へ戻るのは週1回戻ってくるんですが、
はい、
その週1回は長女の婿が自分のストレス発散のために娘を付き合わせるんですね。
うん、
そうすると娘も休む暇もないし、
うん、
だからお母さん電話じゃなくって LINE でメッセージを送ってほしいということで、
うん、
私は LINE でメッセージを送ったんですけども、
うん、
結局長女は娘婿と私の板挟みになって、
うん、
非常に苦しんだんですよ。
だからお嬢さん的にはね、自分の実のお父さんのことですからね、
はい、
付き添ってあげたいのは山々でいらっしゃるんだけれども、
はい、
要するにご亭主がそういう人なんで、
はい、
とてもじゃないけども言えないっていう、そういう状況に置かれてるって、そういうことなんでしょ。
そうですね。それで私に電話で娘の会社がどういう会社で介護休暇が取れると思ってるんですかってものすごい勢いで言ってきたんですね。
誰が。
娘婿。
要はお嬢さんが、
はい、
その婿さんの言いなりになってるわけね。
そうですね、うん、だから向こうのご両親にも気兼ねして、
うん、
そして娘向こうの言う通りにして、
うん、
疲れ切ってるんですよ。
うん、だからね、
はい、
向こうさんのことをお母さん別れさせたわけ。
それでね、娘向こうはもう私に電話で質問してきたら、それからどんどんどんどん話をして、腰が痛いし右足が一本丸々寝てても痛いんですよって言って、
はい、
で座薬をしない日はないんですよって言ってるのに、
はい、
どんどんどんどん責め立てるので、もう気分悪くなりまして、
はい、
で電話しても電話出ないし、娘ももう電話してももうヘトヘトになってるので出ないし、もう娘婿と縁を切りたい。
いや、だからそんな婿さんと付き合いたくないっていうわけね。
はい、それで私は先日、お母さんはどうしたいんですかって言われたんで、もう離婚してほしいですって言ったんです。
はいはい。
そしたら娘婿は、娘はそれを認めてるんですかって言ったんです。
っていうことになるわね。それはそういう話になるよ。
それでね認めてるんですかって言ったから、
はいは
い、いや離婚は夫婦で決める問題なので、
そう、
私は知りません、あなたが私にどうしてほしいんですかって言うから離婚してほしいですと言っただけですって言ったんですけど、
だからあなただからそこでさ、そういう相手なんだからさ、
はい、
どうしてほしいかって言ったら離婚してほしいって、まあ、本音なんだろうけども、
ええ、
もうあなたと口聞きたくないって、その限度しか言えないじゃない。
でももう娘がかわいそうでね。
いや、かわいそうでもね、
はい、
娘さんいくつですか。
47。
ああ、47になったら自分で、ね、自分の身の始末は考えなきゃダメよ。
はい。
だから娘さんが本当に耐えられなかったら離婚するだろうし。
はい。
それとこれとは別の問題だ。
はい。
だからお母さんがそういう不愉快な婿とも話したくないって言うならそういう対応を取らればいいと、そういう問題だと思うけど、
はい、うん、だからもう向こうも来れないしこちらも連絡もしないし、うん、その娘婿にはね、
うん、
それで娘婿とはもうせいせいしたんですが、
はい、
ただ娘がかわいそうなのが小さい時からいっぱい病気をしてまして、
はい、
いつその病気がまた発病するかわからないっていうことだけが心配なんですけども、
はい、
娘と連絡をどんなに取るべきか。
あなただって LINE はできるってさっきおっしゃったじゃない。
いやもう LINE もブロックしました。
え、娘さんがブロックしたの？
いや私が。
なんで娘さんとの LINE を？
電話さえあればショートメールもできますし。
だって電話に出なくなっちゃったんでしょ？
いやそれがね、娘が LINE で送ってくれって言った時に、うん、LINE で送ったんですよ、
うん、
そしたら私の LINE を読んで娘がもういろいろ言ってきたんですけど、いろいろこう消去もしてありましたわ。間にこういうことお母さん言ったらダメかなと思って、で夜9時頃なら大丈夫だろうと思ってちょっと電話をしたら、そこでまあ娘がちょっともう疲れてたんだろうかなと思うんですけど、イライラっとして、そこで娘婿が電話にかかって出て、そして私を責め立てるんですよ。
いやちょっと待ちなさい、
はい、
お母さんね、
はい、
婿さんとは縁切りたい、連絡も取りたくない、はい、せいせいした婿さんと縁切るのは全然いいんだけども、
はい、
娘さんとのことは心配だと言うなら娘さんとの連絡の回路はちゃんと確保しとかなきゃダメじゃん。
それはショートメールでできますので。
ああ、だからそれで何かあったらね、あなたの亭主には正直言ってもうがっかりしてるし、
はい、
連絡も取るつもりはないけども、
はい、
ただあなたのことが心配だから、
はい、ね、
お嬢さんが亭主ともども自分を見捨てられたと思ったら困るから、
はい、
お嬢さんにはあなたのね気持ちはちゃんとメッセージを伝えとく、
はい、
それしかないじゃないですか、もう、はい、
そういうようなことも私は LINE が通じてる時にただただあんたのことだけが心配であって、あんたが独断で考えてやったことではないとお母さんは信じてると LINE で言ったんですけど、はい、娘はもう単身赴任から帰ってくるたびに、
あのね、お母さんね、
はい、
こうやってお話聞いててもわかるんだけれども、
はい、
お嬢さんにメッセージを伝えるときに、
はい、
いろんなことを言いすぎてお嬢さんにきちんとしたメッセージは伝わってないよ多分、
はい、あ、
お母さんの気持ちが、
はい、
お母さんの本心としてはいろんなことがあって、はい、亭主のことは許しがたいことはあるんだけれども、
はい、
娘を大事に思う気持ちは変わってないよと。そこの隠し部分がね、あなた余計なことをね、いろいろ娘さんにも言いすぎるから。
ああ、
はい、うだうだうだうだ周りのことは率直に言う。お母さんね、はい、コミュニケーションの取り方がね、
はい、
問題がありすぎる、はい、つまりね、誤解を招く、
はい、
お嬢さんにきちんとした形で婿さんと縁切るのはいいから、これからの課題はお嬢さんのことが心配なわけでしょ、
はい、
お嬢さんたちは端的にいろいろあっても、はい、あなたのことは私は本当に心配だから、
はい、
何かあったらいくらでも力になるから、
はい、
連絡をよこしなさいと、
はい、
ね、そこだけはきちんと伝えておくようにしましょう。
はい、はい、分かりました。
ちょっと加藤先生に変わりますね、
はい、
要するに、
はい、
あなた整理してください。
はい、
整理っていうのは、
はい、
ずっと僕と中川先生に話してましたけれども、
はい、
中心は何かというと、
はい、
お婿さんに対する怒りです、
はい、
あなたを今支配しているのはお婿さんに対する怒り、
はい、
それをきっちり自分の中で整理してください。
はい、
よろしいですか？
はい、わかりました。ありがとうございました、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
怒りは惨めさを訴えることに変装します。